はい、皆さんこんばんは。タモホジルシーネトラジ、今日はですね、パーソナリティのタマちゃんが、ご出張でちょっとスカイプ環境がないということで、私高須賀薫と申しますけど、ハンドルネーム光のコーチと言いますけど、代わりに、パーソナリティ務めさせていただきます。で今日ですね、私たちにとっての東日本大震災特集第4弾ということで、関東圏の、皆様をお呼びし、震災についてのですねお話を聞いてみるという特集の第4弾、なっております。はい、それでは今日お話をお伺いするのが、三好みどりさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんはですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。で、もうお一方、ゆきさん。
はい。
はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。うん。みどりさんってお呼びしたんでよろしいですかね。みよし、みどりさん。あ、と、ゆきさん。あ、みどりさん。うん。で、みどりさんご出演されていたこと終わりだと僕、存じ上げてるんですけど、ゆきさん、うん、はい、そうですね、うん、ゆきさんは初出演なんですか？
ね、ずいぶん前に、コウジさんの SM マトリックスの、なんか生徒役みたいな感じで。
生徒役
かですね。
なるほど、なるほどですね。じゃあ私が一番慣れてない感じっていう不思議な、もしかするとですね。なんで、よろしくお願いします、はい。うん。じゃあ、震災で、当日っていうところから言った方がいいのかな？どういう、ご経験されてっていうかね、まずその、みどりさん当日、
はい。
うん。印象的なね、もう1ヶ月以上経ってるんで、うん、今こう思い出して印象的なこととか自分の心の動きみたいなこと、ありますか？
そうですね。一番最初、地震がぐらってきた時に地下鉄の構内にいたんですよ。で、ブザーがブーってなって、全然地震の揺れがない時に、地震の電波みたいなのを察知してっていうやつ、予報みたいなんですか？で、ブーってブザーって、みんな聞いたことのないブザーだからびっくりして、なんだろう？結構長い間鳴ってたんですよ。だから、事故で人でも落ちたのかなとかって、フォームを覗いてる人もいたときに、ガーって来て、大きいし、その揺れが止まないぞってなったときに、やっぱりみんな地上に駆け上がっていくんですよね。生き埋めはまだっていう感じですごいみんなガーって上がっていって、私も地上に出たんですけれども、地上に出たら、そこはそこでビル街で、木のビルが上にあって、ここにいたらガラスが落ちてきたらざっくりだな、みたいな感じで、それもまた嫌で。ね、だからみんなこう、ビルのビルから出てきて、6車線ある新宿通りの中央分離帯のところに人が集まってるんですよね。それぞれ上を見上げてて、ビル大丈夫か、みたいな感じでやってて。車もすごい徐行してて、だいたい止まってたりとかしてたんですけれども、これは大きな地震だなぁと思って。
ほいほいほいほい。
ついにこう直下型が来たかと思ったんですよね。で、その時にどうしようと思った時に、やっぱり人が全然知らない人の中で死ぬよりも、会社に戻ろうと思ったんです。やっぱり今死ぬかもしれないと思ったので、会社の近くの地下鉄のものから、で、会社に戻ったらみんな、やっぱりビルから出てきて、わやわや下にいるんですけど、おー、大丈夫かなとか、言い合って、で、出版社なんですけども、自分の職場、7階なんですけど、7階まで上がっていったら、はい、本が散乱してるんですよね、出版
社。本が散乱。
本が散乱してる中上に上がっていって、そしたら職場の同じ部の人が、あ、三好さんが帰ってきたって ちょうど本当会社出たところだったんで、
ああ。
電車の中で被災してるかなって、どうしよう、連絡が取れないって思ってくれてたみたいで。
ああ、思ってくれてたんだ。
うん。
へえ。
そうでした。ああ、三好さんが帰ってきた、すごい喜んでくれて。
なんか、はい、はい。
ああ、嬉しいな。来てるの喜んでくれてる。
なるほどですね。ここちょっとなんかこう、僕、リアルタイムに、
ええ。
こう、その頃、ゆきさん何してたのかみたいな、こう、同時中継的なことでね、こう、聞いてみたい感じがすごいしてきたんだけど、まあ、うん、うん。ちょっとその前に、こう、みどりさん、その時点で、
ええ。
こう、考えられたこととか、思い、頭の中何が駆け巡ってたんですか？
その時は、うん、本当に死ぬかもしれないと思ったのと、そしたら、うん、本当にさっきも言いましたけど、誰も知らないところで死ぬのは嫌で、会社の仲間の中にいたい。そういう自分の属するところで死にたいみたいな感じ。
なるほど。
同じ死ぬなら会社の瓦礫で死にたいみたいな。
本
当に日本沈没みたいなのを思い描いてましたから、これでビルがガンガン起こってくるかもしれないな、みたいな。
なるほど、なるほどですね。その。
それが収まったらやっぱり家族ですよね。うん、家族の安否が知りたい。
先にこう、なんか変な話、こう、ここで死にたいっていうのがこう、みたいなものが出てきて、その後家族、ご家族のことが思いを馳せたっていう感じなんですか？
そうですね。
その心はっていう、その、なんだろう、その、会社の、お勤め先の、で、死にたいっていう、のは、もっと、その、どういうものを隠れたんですかね、その思いの中に。
ねえ、割に珍しいって言われたんですよ。
同
じ会社にね、いい人から、会社帰ってきたのとか言われて。そうそう。会社で死ぬのなんか嫌だと思って、すぐに家に向かって歩き出したわよっていう、お母さん仲間っていうか、同じ会社の先輩で、やっぱり母親の人なんかは、やっぱみんなそう言うんですよね。
なんか私もちょっと似たようなね。
うん。
うん。
中で、
うん。
何なんでしょうね。でも本当に知らない人の中で死ぬかもって最初、地下鉄の構内だったんで、
うん、
一番最初に入れた時の始まりがそこだったからかもしれないなと思ったんですよね。知らない人よりは知ってる。
で、
やっぱり専業主婦じゃなくて働きに出てるっていうことで、
はい。
で、まあ、直下型大都市はそろそろ地震はあるかもしれないってもよく言われてたので、どっか違うところで被災することはあり得るよね。
はいはい。
思ってますよね。
うん。
瓦礫をかき分けてでも歩いて帰るんだろうけれども、
うん、
でも離れ離れで死ぬっていうことは、どっか、まあ予定済みなのかな、わかんないけど、そしたら、
うん。
はい、
なんか、へぇ、すごくそこ深く聞いてみたい感じなんですけど、まぁ、ちょっとね、それもまた、後で出てきそうな雰囲気ではあるんで、
そうですね。
その思いっていうのね。うん、じゃあ、ゆきさんの方行ってもよろしい感じかな、
はい、
うん。ゆきさん、その、まさにその揺れた時っていう時の状況をお話ししていただけますか？
揺れた時はですね、私は、うん、横浜の丘の上にある一軒家のサロンを借りて、アートの展示イベントをやってたんですね。
一軒家、はい。
はい、一軒家サロンで。
サロンで、はい。
はい。で、私の夫と、もう一人お友達の作品、二人展、プラス、ちょっとこう、ヒーリングとかセラピーみたいなこともやりますという、複合イベントをやってたんです。
お
ー。で、地震の時はちょうどお客さんも一番来ている時間帯で、まあ、でもみんな誰かしらの友達というのではあったんですけど、まあ初めましての人もいて、
うん、
なんか揺れてるねって言って、私は結構お茶沸かしてたんですね。うん、じゃあお茶とりあえず
ピ
ーッして、揺れてるんですけど、2階だったので、
うん、
あんまりなんかこうで、2階ですごく広い天井の高いお家だったので、なんか、あまりなくてですね、倒れてくるものもないし、
はい。
みんな揺れてるね、長いね、大きいねって言って、まあ動かないんですよね、誰一人として。一応これは主催者として避難口は確保しておこうかなと思って、玄関を開けに行って。
なんか対照的な感じですね、緑さんと。
そうなんです。
どうぞどうぞ、すみません、はい。
玄関のところで、ずっとこうドアを、 押さえて外の電柱を眺めてたんですよね。なあ揺れてるね。
あらわ。
でも誰も降りてこない。
ずいぶんですね、状況がこう
全然違いますね。
なんかね、はいはい、それで？
うん、ですからそこから先、
うん、
ずっと平和だったんです。
はい。
怖がってる人が一人もいなくて。
平和。
平和でしたね、とっても。で、周りも一軒家があるんですけど、一軒家があったり、ちょっと小さいマンションがあったりするんですけど、普段出てきて騒いだりとかもしてないんですよね。
はい、はい、はい、はい。
隣のお家がちょうど改装工事をしていて、足場から降りてきた工事のおじさんは、いやー、びっくりしたとは言ってましたけど、それを、
工事し、びっくりした。びっくりした、はい。
その後またおじさん仕事してて、余震の時もまた、ああ、びっくりしたって言ってまた降りてきましたけど。
なんか全体的になんかのどかな印象が。
とてものどか。はい。そんな感じですね。はい、
そんな感じの。じゃあそこでのなんかこう、状況把握みたいな、こう全国で何が起こってるのかみたいなのは、こう。
テレビがそのうちはなくて、ただパソコンはお借りしてインターネットは見れたので、ネットでチェックをしてましたね。あとツイッター。
ああ、それ。
ファミクシーとネットニュース。
ああ。
はい。
見てどんな感じでした？
でも、その直後は、あんまりまだそこまで追っかけられなくって、ちょっと、ったねって言ってみんな上に戻って、またお茶を飲み始め、和やかに過ごしていて、あ、また揺れたねとかって言って、2回目の余震で、ちょっと家が心配、帰れるか分かんなくなっちゃうからって言って、こう帰ってたりとか、
ほらほら、
行きながら、ずっと普通にイベントを続行してました。
へぇ、そうなんだ、なんか、へぇ。
あまりそのネットニュースとかをチェックし始めたのが、夕方とか夜になって、
なるほど。
ねとかって言って調べ始めたんですよね。
あ、そこにちょっと行ったわけですね。なんかみどりさんがこう同じ被災者としてこう突っ込みたがってる雰囲気がこう
感じ同じぐらい感じたんですけど、同じぐらいの震度とは思えないなんかのどかさだなと。やっぱりこう。ビルの高さとかもあるのかな、うん、7階とかで揺れた人たちもすごい揺れたって言ってましたし、あとその情報をすぐに取ったか取らないか、うちやっぱり出版社なのですぐにテレビがバーってついて、あの大洗の沖で起きた大きな渦巻きとかを本当オンタイムで見て、なんかすごい渦巻きが出てるよとかって、あーとかって言って、そういうこうリアルタイムな感じで、これはすごい地震だったぞみたいな。
NHK のニュース動画をもうユーストリームで流してますみたいな情報もツイッターで流れてたんだけれども、でも何ができるわけじゃないので、
なるほど。
まあ写真とかでは、津波はすごいねみたいな、
被
害は見てたんだけど、あえてそれ以上は追わなかったです。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、当日お二人そんな感じの、当日っていうかね、直後っていうことでお伺いしたんだけど、じゃあその後っていうのね、何かあったのかもしれないって僕興味津々な、じゃあみどりさん会社帰ってっていうところから。
そうですね、会社帰って、
はい、
で、まあ揺れは収まってくるんですけども、まあ余震は何度も続きますよね。その中で電車がストップしてしまって、もう全然動かなくなったんですよ、すべてが、地下鉄から JR か、JR は本当に早々に運休って決めてしまったので、じゃあ、どうやって帰るっていう話になって、でまあ、近くに住んでる人たちは、じゃあ、連絡、家族とも結構連絡手が上がってって、私は全然家族とも本当に電話の連絡もつかないし、40キロぐらい、会社と離れた
40キロ、
都内で自分の家が埼玉っていう40キロ
れてるので、
うんうん
うん、歩いては帰れる気がしないと思って、うん、で道もよくわかんないしと思って、うん、でちょっと呆然としていたら、うん、上司がレンタカーを上司の奥さんがレンタカーを借りて上司をピックアップして家に帰る時に家があった、つまり家に行く途中に上司の家があったので乗ってくか、はい、って言われて、
ま、
上司だから私がどういうふうに帰るのかすごく心配してくれていて、
うんうん、
そのレンタカーを貸してあげるからそこから先自分で乗って家まで帰れるよ、うん、の手段で帰らせていただきます。
ああ
乗っけてもらったんですけど、
ああ
かくすごい渋滞なんですよ。てか都内っていうのは本当に人が溢れていて、うん、公共交通機関がストップすると人が溢れるんですね。
どんだけ普段乗ってるんだってあん中に。
そうだって3分おきに、うん、3分おきに山手線が走ってて、それがちょっと遅れるだけでホームに人が溢れるっていう世界ですから、やっぱこれだけ人が来てるんだな。あの、ね、地震直後からどんどんこう歩ってる人が都内に溢れて、
いや
本当にみんな黙々と歩っていくんですよね。
うん、
で私たちは車に乗ったんだけれども、普段車で15分の距離に2時間最初かかって奥さんが来て、でうちの会社から四ツ谷までって普通歩って15分ぐらいなんですよ。
うんうんうん、
そこ行くのに2時間かかりましたからね。
へー、あらまあ、
止まった状態で、でその間もずっと周りを人が歩っていって、人が歩くのをこう見ながら車内に閉じ込められてるんですけど、結局上司の家の練馬に着くまで6時間ぐらいかかって、
はあ、
なんていうんですかね、その時すごいなって思ってたんですよ。なんかみんな誰を恨むでもなく、誰かに怒ったりなんだりとかしないで、本当にこう今起きたこととか今の状況を瞬時に受け入れて、ただ自分が今できることは歩くことだっていう感じで黙々と歩いてるんです。もしくは友達と楽しそうに喋りながら 2,3 人で、
私
たちは多分都内になんか家がない人が多くて、千葉だとか埼玉だとか、やっぱ歩って今日中に帰りつけるかどうかわからない人たちが歩き始めてる、うん、
はい、
大部分はそうなはずなのに、本当に疎外感とかがそんなになくって、
意外ですね。
そう、ただ歩ってるんですよ。すごく奇妙な明るさを私は感じて、
なるほど、ちょっとニュートラル感じですかね、こう。
そう、今私にできるのは歩くだけみたいな、う
ん、あ、なるほど、へえ、
タッタッタッタッって歩いてるような感じ、
うん、で、うんうんうん、
車で帰る途中でカップルがね、ものすごく幸せそうに手を取り合って歩っていくのとかを見て、結婚式が終わった後ですかぐらいの幸せ感満タン
幸せ感満
っていう感じで、これは普段の時よりも幸せなんじゃないのか、その状況に関して言えばね、お互い命があって会えてよかったね、家に帰ろうみたいな。
そうですよね、
うん、
命あってこその、
うん、うん、だから大きな被害に遭った方には本当申し訳ないぐらいですけども、うん、東京は奇妙な明るさがあったと私は思っていて、普段は電車がちょっと遅れたっていうだけで怒ってるような人たちも、うん、多分何にも怒りを覚えずただあるんじゃないかな、
うんうん、なるほどなるほど。ちょっとまあね、その岩手とか宮城とか福島とかそういう、
うん、
まあ、あの感じのものをね、僕ちょっと今感想です、そのそっちの方が本当にね、あのの方に何ともね、こうあのちょっとどう表現していいのか、こうね、こう申し訳ないような感じなんとなくは受けるんだけど、こうそういう状況だったのかっていう、僕はこう初めてね、
そう
直接こう、うん、その目にされた方から聞いたっていう、そういうことがあったのかっていうのはなんかこうね、感慨深いっていうか、はあ、
そうです。高坂さんはすみません、北海道にその時いらしたんですよね。
その時北海道ですね、小樽にいましたね、はい。
そうすると、うん、ほとんど揺れとかがない、
ほとんど、うん、震度2とか3とかそういう感じの、うん、うん、うん、うん。
じゃあ特に何かこう支障が出るような状態ではなかったんですね。
なかったですね。
そうかそうか。
なんかカップルのね方の、
うん、すごく幸せそうです。
話が印象的な。
私もとても印象的で、で、あの乗ってる間に、まあ、もちろんラジオをずっとつけっぱなしで走っていくんですけども、うん、どんどんこう、うん、どこそこの体育館が緊急避難場になりましたで、どんどんどんどん増えていくんですよ、うん
う
ん
うん、あ、
ま
あ、
帰りつけない人はそこで眠ってくださいっていう災害対策も結構きっちりしてるなと思いながら、で12時ぐらいになったら、
うん、
電車が割に復旧し始めたんですよね、うん、一番最初都営地下鉄が動き始めたと思うんですけれども、
うん、
西武線とかも動き始めて、
うん
うん、で、あ、じゃあ電車でも帰れるみたいな話になったりとか、
へーへーへー、なるほど。で、お家、
うん、電車が動き始めたのが助かっていましたね、
うん、で、はいはいはい、
電車に、うん、上司の家から電車に乗って、
うん、なるほど、
うん、拾ってもらって家に帰り着いたのが3、それでも3時半ぐらい、朝方の3時半ぐらい、
はあはあはあはあ、へえ、そうなんですね、電車動いたってなんかそんな早くから動いたんだっていう、なんかしかもそんな遅くまで、終電終わった後ですよね。
そうですね、普通終電が終わってる時間なんだけれども、うん、今日はとりあえず動かしますみたいな感じで、っていうかそんなことは言わないんですけれども、
言わないんですけど、
あの、いや、電車の中の人すごく、あの、よくってっていうか、電車乗れたじゃないですか、動いてくれてるだけで御の字なんですよ、よかったって、乗ると電車でアナウンスが、本日はね、あの、地震のため大変遅れまして申し訳ございませんって、うん、申し訳ないじゃないよ、すごいありがたいよみたいな、ありがとうありがとうと思いながら乗ってるのに、こういう時にもね、あんな大きな地震だったのに、
うん、
地震のため遅れて申し訳ありませんって言うのって日本人ってすごいって思いながら、
いやー、なんかすごいですね、侍的というかね、こうなんていう、こう精神性の高さみたいなのを感じさせるエピソード、
弱気することなんかないの
に、ね、
私もファミレスでご飯食べましたからね、夜。
何ファミレス、その後何、あの、電車どうしようっていうところから、その。
そうそう、電車はもう JR 止まっちゃったから帰れないねっていう感じになったので、
はい、はい。
みんなで諦めて泊まりましょうと。一軒家のサロンで、
うん、
なぜか不思議なことに、いざとなったら泊まっても大丈夫だからって言われてたんです。お父さんに。布団の場所聞いてあったのなので、
うん、
もうみんなで、6人ですね、うちの夫と、
うんうんうん、はい、
あと女の子と、はい、6人で、まあ、泊まろう、じゃあ腹ごしらえに行こうと言って、
うん、
下の駅の方へ降りて、
うん、
そしたらまあ、あぶれてる人がいっぱいいるわけですね。わあ、やっぱり世の中大変なんだねみたいな感じで、中華街の近くだったので横浜中華街ブーッと回ったりして、
うーん、
で、まあ、お店が閉めてるんですね、さすがの中華街も閉めるんだねって言ったら、なんかどうもガスを使っていけないって警察から言われたらしくて、
うん、
でもやっぱりなんかガラスが起こってきたりしてましたね、
うん、うん、ちょっとリアルになってきた感じ、
うん、
うん、
みたいな感じで、こう暗い中華街をみんなでうろうろ歩いて、どこで食べようかって言って、結局ファミレスに行ったんですけど、
うん、うん、
ね、ちゃんと営業してるわけですよ、
うん、
で、みんな普通にウェイトレスさんも仕事してるんですよね、
うん、
その後コンビニに寄ったら、うんうん、どうやって帰ろうかねなんて心配をやっぱり店員さんもしてるんだったけど、
うん、
でも普通に仕事してるんですよね、
うん、
みんな偉いなと思って、
なるほどなるほど、
そして私たちは平和だ、う
ん、なるほど、なんかさっきのみどりさんのちょっと他の方をこう見てこう偉いなとかね、うん、称賛したりとかそういうのとちょっと近しい感じのなってきたなっていう、うん、
でもみんなやっぱり落ち着いてますよね。とかファミレスでちょっと向かい側で食べてるお姉さんたちも、明日と仕事どうやって行こうかみたいな話をして、行くんだと思って。
そうそう。
とりあえず一回これ食べたら職場帰るでしょって帰ってシャワーは浴びたいよね、その後どうやったらいけるかなって話をしてるんで、ずっと。
おお、それを聞き身を立てる感じでこう。
いやいや、もうあのカウンター席だったんでね、向かい側が普通に聞こえてて、その辺もうないのかな、あそこに銭湯ありましたよとかって私も口挟んだりして。
口挟んで
銭湯やってたのかな。
やってた、だって電気ついてたもん。
すごいな。
なるほど、なるほど。
うん。
そうっすか。やっ
ぱ帰れなそうな人たちも結構見受けられたので、うん、私の時ネットで情報が取れてたので、うん、横浜でもパシフィコとか、大きいところがやっぱり避難所でね、あの夜を明かせるように解放されてるっていう情報が私は入ってきてたので、さすがにあの自分のところにどうぞっていうわけにもね、限度があって、それは厳しいし、他の人も一緒にいるから、じゃあ、せめてこれだけでもって、ファミレスのチラシの裏に、その連絡、こことここ、開放してますっていうのを書いて、お姉さんに、これ、レジのところに貼っといたら、誰かの役に立つんじゃないでしょうかって、貼ってもらったりとか、
素晴らしいですね。
なんかあまりにも平和ってね、自分がね、申し訳なくて何かできることはないだろうかと思って。
ああ、なるほど。なんか申し訳ないっていう気持ちが湧いてきたんだ。
いやいや、なんか、ね、何人かもう少し泊まろうと思えば泊まれるんだよなっていう気持ちもあったのね。
あ、そういう気持ちもあった
。ね、他の人もいることだし、私の家じゃないし。
なるほど。その緑さんなんか、もしかしてね、はい、今っていうか、その後ちょっとさ、まあ、いろんな人の、まあ、これは今、緑さんの話じゃないけど、そのいろんな人の話聞いたら、もう、申し訳ないとか自粛モードになったりとかっていうのが出てきたじゃないですか。
ああ、
一般世間っていうかね、ネットとか見て、その、緑さん的にはその、申し訳ないなっていうの出てきたっていうのはあったんですか？
ね、本当に東北の方々の被害が甚大だったので、そうですね。でも最初私はものすごくこう情報を取らないようにしてたんですよ。会社から帰ってから。
なるほど。
っていうのもとてもこう共感しやすい立ちで、昔いろんなニュースを聞いて、あの、落ちて2、3日号泣し続けるみたいなことをよくやってたので、
熱
いと思って、
一
番最初のあの津波のニュースなんかも、一番最初見たときに、見た瞬間ちょっと気持ち悪くなって吐いてしまったので、その後子供たちにも本当見せない。本当テレビも、だから本当ツイッターとか、ミクシーとか、あのネットニュースの活字だけで、大変なことになってる。私だけ、親だけ分かっていて、子供にはニュースを見せないで、こんな地震があって大変なんだよってことは言うけれども、家ではトランプやったりとか、全なので電気分けしてカードゲームやったりとか、で楽しく遊んで過ごすみたいな形にしていて、なので、その一番大事なのは、ちゃんとニュースを取るようになって、1週間に経ってからですかね。
私もなるべくだから見ないように、やっぱ文字だけにしてましたね。これは多分見たらやばいなと思ってしまったので、まあまず
今の顔
を、
でもユキさんは割に
人の方が大事っていう感じがしてました。
割に早めからツイッターの記事をこうたくさんリツイートしたりとか、情報を回すことをしてくれてましたよね。
そうですね、情報を回そう、その時は何か使命感のようなもので、まあ、できること、今ここでできること。
なるほど。
ゆきさんからの情報で知ったこととか、すごい多いですよ。でこの間ここの会で
したから、二子さん、はい、存じ上げております。二子さんも、どうぞどうぞ。
そういった形で私は情報をもらってました。
なるほど。
あまりパソコンの前にもいなかったので、ツイッターでリツイートするみたいなことも全然しなくて、本当ロムばっかり、読んでばっかりみたいな。
なんかその中でこうね、やっぱりどうしても入ってくるんですか、こう、原発どうなんだとか。
うん。原発はね、翌日になってから騒がれだして、
うんうん、
私が一番最初に、わあ、やっぱり来ちゃったってなったのが、5時ぐらいですかね、爆発したっていう話が来て、
はい、はい、はい。
それも友達がやっぱりツイッター見てて、爆発したらしいよって。
ツイッターなんですね。
あ、うん。なんかツイッターすごかったですよね。すごかったですね。
そうっすか、そうっすか。
うん、
何こう、例えばその、あの、ツイッターだとそのデマとかあるわけっていう話も聞いてるんですけどね、私は。そういう面で、こう、これはちょっとっていうとか、こう、混乱したりとかしなかったんですか、ツイッターゆえに。
デマは割に途中からなのかな、最初の頃
からです
とね、かなり真剣に。
途中からなんだ。
最初の何日
かは本当に、みんなリアルな情報だけだったと、少なくとも私が見てる情報はそういう感じでした。まあ、あの、突き止めてはないので、わかんないですけど、
はい、はい。
善意な感じがしましたね。
ああ、ツイッターもそういう、善意な感じ。
ただまあ、善意なんだけど、そのリツイートを繰り返してるうちに、行方不明者見つかりましたっていう情報がもう、後追いで流れてるんだけど、まだ行方不明ですが流れたまんまずーっと行っちゃってたり。っていうことは結構発生してましたね。
おお、
うん。そうなんだ。
はいはいはい。
でもそれもだんだんみんなマナーが勝手にこう自主規制。
すげえ。すげえ。すげえ。
なのでリツイートは公式リツイートって言って消すとちゃんと全部その後が消えるんですよね。
おお。
これでリツイートするようにしましょうっていうのがまた今度ダーってリツイートで流れてくるわけですよ。
なんかこう素晴らしいですね。こう何、こうもなんだろう。なんか生き物みたいに進化していくんですね、そういう集団。
情報リテラシーの意味がすごくね、こう問われたというか、そして人の善意がよく見えたというのが。
なるほど、なるほど。
つながってる感覚ですよね、あとね。
あ、つながってる感覚。
私の友達で、あの地震の後、その情報源としてではだけではなくって、その誰かとつながってる感じ。があるのがいいって言ってツイッター始めた子が何人かいます。
なるほどですね。ちょっと違いますもんね。マスコミっていうかその大きなこのね、あの媒体を通じてっていうので、もしかするとつながってる感はないのかもしれない。それに比べると、ツイッターは。
そうですね。で、ブログとかやってるとやっぱりこう更新した時だけ。ね、コメント入れたりとかっていうのはやっぱりちょっとこう時間の間隔が空くんですよね。
なるほど。
今はずっとリアルタイムなので。
なるほど。みどりさん、つながってる感覚みたいなのに関してなんかお話したいことありますか？
私はそこまでツイッターでつながってる感覚はまだ得てないんですけれども、ツイッターが生きてずっとあの震災の時も当日もすごく生きていたので、とりあえず夫とはフォロワーになりました、お互い。一番、あの、携帯が繋がんなくなっちゃったので、本当に。
ツイッター
はずっと繋がってたので、
そうなんです。
だから、ゆきさんが無事なのはわかる、たまちゃんが無事なのもわかるけど、家族だけわかんない、みたいな感じだったので。
なんかある意味逆転現象みたいな。
本当に電話通じないし、携帯のメールなんかも全然通じなかったので、ツイッターでこの時は連絡し合おう。お互いフォロワーになり合いました。
そうなんですね。すごい僕、その初めて聞いた。
本当にね、携帯電話はね、通話はできなかったし、メールの送受信もできるようになったのは翌日ぐらいで、当日は自分で受信メールを確認に行かないと受信ができない。でもその情報はどこからも来ないので、みんなでメールを送って送れてるんだけど、返事来ない、返事来ないっていう、ずっとそういう状態だったんですよね。
そうなの、取りに行くなんて思いもしなかったね。
普段から
帰ってくるから普通に帰ってくるのに。
なるほど、なるほど。
フェイスブックやってる友達とか、もう友達の安否がすぐに分かってて、 Facebook か Twitter だったんですよ。
そう、あとミクシーね。携帯がないから、携帯メールでミクシーのメッセージでやり取りしてたりとか、Twitter でやり取りしてたりとか、っていうのが結構多かったですね。
すごい、もう SNS っていう、そういう Twitter であり、Facebook でありっていう、ミクシーでありってみたいな、こう、社会のインフラ的な感じっていう印象はね、
今。災害ダイヤルみたいな形で、
うん。
共有のツイッターアカウントを作って、そこで連絡を取り合うとかっていう使い方をね、その後、編み出した人がいたりとか。
編み出したんだ。
うん、そうすると、あのメールを送るだけでも、ツイッターには投稿ができるので、書き込みができるので、本当にメールを送ってねと言えば、あの苦手な、携帯はメールはなんとかみたいな世代も使えるわけですよね。
なるほど。すごい、すごい、あれですね。なんだろう。こう一つ、こう電話とか、その、電報とか、いろんな手段は未だにあるわけですけど、その、もう一つ、なんか相手も増えたぞ、的な感じが、すごい明確になったのかな、っていう印象を受けましたけどね。その、なんだろう。例えば脳の話で言えば、その、ある部分のその機能が停止すると、それを補うような形で別の脳の部分が発達してきて、みたいなね。そういう社会も生き物的にこうなんかこうそういうことをもうやってる的な印象を受けて、あ、ツイッターとかすごいんだって意味もあったけど、そういうことも生き物としてね、社会は生き延びようとする中でやっぱり情報っていうのはすごい大事なんだなっていう。情報がそこ、もしかしてツイッターなくて、テレビなくて、電話通じなくてっていうんだったら、もしかすると恐怖感が違ってたのかなっていう。
違かったんじゃないでしょうか。
うん。ねえ。
ただでも私は6人で過ごしていたので、
うん。
それもね、また恐怖感が全然なくって。
うん。うん。
うん。で、やっぱり誰かが近くにいて、一緒にリアルタイムで過ごしてるっていうのを、あったかさっていうかね、安心感みたいなものもすごく感じてましたね。そうです。あと、私はその当時を聞いたのは、そう、でも、何かあったときに、昔はって考えてしまう人間なんですけども、昔
は、ああ、はい、はい。
方が好きで、
うん。
その情報をシャットアウトした理由にもなるんですけどね、昔だったら、自分が、自分の生活圏で起きたこと以外、わからなかったでしょ
う、
そうですね。
これって、ここ
で、
ネットなり。だから情報が多すぎることによってストレスになってるっていう部分はすごく大きいと思ったんですよ。
ありますね。
あ、もともと思ってるんですけど、
みどりさん、普段からか、あの繊細ってそういうなんか情報に対してとってもデリケートに距離を取る人なので、すごく判断が早かったと思いますね。ずっとテレビ見続けちゃってるっていう人はやっぱりどんどんこう落ち込んでいったりとか、家に一人で、
ああ、家で一人嫌だ。
うん。トラウマみたいになってくるんですね、あ
れ。いや、いや、
東北で起きたことに、ごめんなさい。東北で起きたことに何もできない距離にあるところで起きたことを知らなかったじゃないですか。そしたら、例えば、その向こうから逃げてきた人がうちに来て、で、こんな大変なことがあったんだよって、手が貸せる段階になって、関われる段階になって、そんな惨状を知るっていうんだったら、自分にもやることがあるから大丈夫だと思うんですけれども、見てるだけっていうのはきついですよね。
だから何もできないっていうのはね、やっぱりきついですよね、あれを見るだけ見て。
そ
したらもうその時代に戻ればいいやって私は思っちゃったんですよ。
はいはいはい。
今は非常時なので、家族のことを考えよう、で、子供のことを、子供が安定していられるように抱きしめて、抱きしめてみたいな、外側
に、
それはある種、何年も前に、昔の話にすれば、それが良かったなって思った、思ってやったことなんです。でも、ツイッターとかネットの情報っていうのが、本当に直後はすごい良かったと思うんですけれども、原発とか放射線とかの恐怖がこうみんなの中で膨らんでいる中で、やっぱりこう風評被害とか、情報の取り扱い方が二手に分かれているっていうのか、
ほうほう、二手に。
危ういものを私はちょっと感じていて、 報をうまくみんな取ろうね、取りましょうねって、なんかこう発信したい気持ちにはなってるんですよね。
ああ、発信したい気持ちになった。
そう、あの、放射線って見えないし、やっぱり、その、どんな風に体を蝕んでくるのかっていうのも、まだわからないところが多いし、チェルノブイリでどんなことが起こったのかとか、いうこともまあ不確かなんですよね。ロシアとか政府は、チェルノブイリで、あの、優位な、病気は甲状腺がん、子供が甲状腺がんに6800人になりました。それが見られるぐらいで、他の病気は別に見られませんよって、あの、チェルノブイリの原発事故と、関連してるとは言えないんです。もうみんなそんなのは嘘だみたいな感じで思っていて、ど
う
にもっとなったんじゃないのかとか、隠されてないのかとか、風評被害ってのものすごくひどかった、大変だったっていうんですけれども、日本も今、そういう状態だと思うんですよね。関東にいても不安だし、関西にいても不安だし、北海道にいても不安だし、それだけ放射線物質、放射性物質が降ってきてるのかわからないし、っていうのにならないんじゃないか、思ってる人が、で、また不安ですっていう情報を、
はい、
の不安な人に共有されてって、やっぱり、なっています。私はあの、マスコミ側っていうか、
でも、ああ、そうですよね。
ですけど、やっぱり出版社に入って一番最初に言われたことは、新聞は何紙か読め。一紙じゃなくて、二つにしてくださいっていうことなんですよ。それはどういうことかっていうと、やっぱり、国でさえ、それぞれ独自の論理っていうのがあって、客観的なニュースっていうのはどうしてもない。書いてるニュースっていうのはどうしてもなくて、記者の体を通ってるし、その会社を通ってる。同じニュースでも朝日、読売、全然違う報道の仕方をしてる。それが、国の正しいやり方だと私は思ってます。
はい、はい。
あと、情報を取るときに、あの、この情報は、なんとか新聞の、朝刊の南面に載っていた記事ですっていうふうに言わないと、
人
はゴミと扱われてきたんです
よ。
つまり、ちゃんとたどれる。
伝
え方が、その情報をちゃんとソース元、第一次発言者のところまで行って、
確
かに情報じゃない情報っていうのは、
伝
えしない。ね、
はい、
今、ツイッターとかで流れてるっていうのも、その第一次発言者にたどれるのかっていうところも、欲しいんですよね。
へぇー。
まで聞いたんだけど、こんな話があった。あの、阻害しといてもいいのかな、排除しといてもいいのかな。で、発言までたどってみて、その発言している人の肩書きとか、いろいろなことを加味して自分で判断していけばいいかなみたいな。なりましたが。
なるほど、なるほど。
そういう、
うん、
とか、ネットとかが、いろんなたくさんの個人の名前でっていうか、名前もないような世界で流れてる情報で、
ちょ
っ
と
部分もあったけれども、危うい部分もあるんじゃないのかな。その危うい中をどういい情報を
取りた
いかなと思って、そういうふうに元にたどれる情報であるかどうかっていうのは、
すごく、ね、今後のネットとか、その、そういう、まあ、ニューメディアっていうかね、そういうものと付き合い方みたいな、すごい参考になる、ね、その、出版社に勤められてるがゆえの、意見というか、思いが伝わってきて、ありがたい感じで、いやいや、はい。そうですね。なんかこう、あの、後半戦突入して、締めに突入みたいな感じになっちゃった、この時間帯なんですけどね。まあ、これちょっともう、あの、伝えたいこととか、私、震災前と震災後でこう変わった。そうだな。僕は、 そうだな、どっちがいい、どっちが、どっちが喋りたいですか、何が喋りたいですかっていう、あの、ゆきさん、今から。今から、そう。
ですね。うん、まあ、そのツイッターとかの、その SNS の情報との付き合い方がすごくわーっと変わってきたっていうのが
一つ、ね、
自分の発信の仕方を見直したのも一つ。
発信の仕方なんですね。
で、その、うん、ちゃんと発言者デマじゃないのかとか、っていう部分だったりとか、
はい、
あとは本当にそれをリツイートする意味があるのかとか。私、ツイッターとミクシーを連携していないので、ツイッターからミクシーに転載することが結構あって、
それ
も果たしてどうだろうかっていうのを見直したりとか、結構情報リテラシーをかなり見直す機会にはなりましたね。
見直す機会、
直接誰かと触れ合うことってやっぱり大事だなっていうのを改めて感じましたね。震災のあった11日金曜日から3日間のイベントの予定で、次の日は、まあ、こんなだし電車も来ないし、みんな寝ちゃ、ね、あのぐちゃぐちゃだしって、一応中止ですってアナウンスはしたんですけど、3日目はやったんですね。最終日はやったんですよ。そしたら、はい、家だとずっと家族がテレビをつけていて落ち着かないとか、家に一人でいると、
おぉ。
なって嫌だからって言って来てくれる人がいたりして、そこで、丘の上で下界が見えないということもあり、そしてすごく平和な空間なんですね、もともとサロンとしているところなので。ちょっと異空間なんです。そうすると、やっぱりこう切り離されるんですよね。テレビはないし、ラジオもないし。絵を見て、お茶飲んで、喋ってるし、そういう空間があって、誰かとちょっと話が、顔を見てて、ちょっと帰り側にね、握手したり、ハグしたりとかができて、それの、なんていうのかな。今までそんなに重視してなかった部分、私はね、あんまり重視してなかったかもしれないので、まあメールで済ませればいいやみたいなね、のが
ね、
やっぱり顔を見合わせて喋るっていいな、誰もと一緒
に
空間にいるっていいなっていうのをすごく思う。
それはあれですか、発信の仕方っていうことにつながるというか、それが発信。
いやどうだろうな、つながってはいますけど。
どういうふうにつながった感じですか。
そうですね、あ、でも発信した先の人の姿というのかな、そこを前より意識してますね。
あ、前より意識、
リアルが受け止めてるんだなみたいな。
人とのつながりをだからすごく意識してるっていうのは両方に共通してますね。
あ、なるほどなるほど。なんか以前より発信するにしても人とのつながりとか、その先に誰がいらっしゃる、そのお顔を想像する的な、なるほどですね。はい、こうじゃあこうなんだろうな。こう、まあ、僕、北海道にいて、こう、リアルな話っていうか、その、なんだろう、一番やっぱりね、こうね、まあ、昨日まで僕、やっぱ関東いたんですけど、ちょっとやっぱりこう、なんとなくこう、私の情報が少ないのかもしれないけど、こう、どうなんだっていうね、放射能とかどうなんだとかいうところなんですけどね、それに関しての心の動きみたいなありました、みどりさん。
放射能については、やっぱりすぐに収束するものではなくて、もう5年、10年かかってくものだと思うので、
はい、
ある面、生き方っていうのか、を腹をくくるべきなんだろうなって私は思ってるんですよ。
腹をくくるべき。
さっき、まあ、このネトラジがつながる前に、放送になる前に話してましたけど、最近会社で一人辞めてったんですが、
はい、
多分彼女は 放射線のことも考えてやめてったんだと思うんですね。
なるほど、うん、
自分なりにやっぱり東京にはいない方がいいと思ったんじゃないかな。ずいぶん言ってましたもんね、うん、あの会社来るときにマスクもしてましたし、被爆がみたいなことを言っていたので。
なるほどなるほど。
だからそういうふうに自分で判断して住む場所を変えるっていうのもものすごくありだと思うんですよ、
うん
うんうん、
絶対に放射線物質は来ているので、その数値が、
うん、
が公的な発表と自分の知識とで、
うん、
あの健康に害するほどの数値ではないと、
うん、
しているので、ここに続くと思ってますけれども、
うん、
放射線っていうのはさっきも言いましたけれども、確定的にこのぐらい吸ったらこんなになりますっていう以外に、
うん、
そしたらこんな病気になるかもしれません、
ね。
うん。がんなんですけど。
うん。
絶対に安心してんですよ。言えない。
うん。
ものだったんですね。で、それが10年続いていく。
うん。
とても不安があって、今、お水が飲めないとか、うん、お皿洗うのも水道水じゃ怖くて、ミネラルウォーターで洗ってるんですって、うん、いう人たちには、それで10年続けられるんですか、うん、って私
も、うん、ああ。
自分にとって何が一番大事で、うん、どんなふうにしていくのかって。
うん。
うん。
うん。うん。
うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。
うん。なんか放射能のお話と、今、ね、腹をくくるべきっていうのは、こう、ちょっと強めな感じを受けたんですけどね。
うん。
で、それと関連して、三好、あ、ごめんなさいね、みどりさんが、発信したいとおっしゃってたのが印象残ってるんですけど、これからね、
うん。
うん。そこの中にやっぱり入ってくるんですかね、その。
そうですね。うん、やっぱり情報リテラシーっていうのも。
お
ぉ。おぉ。不安な人は不安な話しか聞く耳が持てなくなっちゃうっていうのが、怖いと危険だよっていう方が大きく聞こえる。いや、やっぱり危険だよね。なっちゃうんで、
うん、
いやでもじゃあチェルノブイリでどんなことが起きたのかもうちょっとちゃんと調べてみようよとか、
うんうんうん、
今島と例えば私は東京で250キロ離れててこの距離がどうなのか、今政府が発表している数字がどうなのか、
うん、
もちゃんと、ね、怖い怖いで聞こえなくならないでもうちょっとちゃんと
見
てみようっていう気は、私は大丈夫だと判断。
うん。じゃあ、こう、うん、うん、何うん。
やっぱり大丈夫だとは言えないので、
ああ。
それぞれ自分の信じる情報を、
うん。
こう持ってきて、もし生活を共にする人がいたとしたら、ちゃんと話し合って、
うん。
うん、後悔のない生き方を、それぞれが決めていいんじゃないかな、その、
おぉ。
3ヶ月で収束するものではないので、
うん。なんとなく、こう、あり方として、発信するときのあり方、僕の受けた印象、すごい、こう、理知的というか、ニュートラルな感じで発信、もしかしてね、
うん、
そういう風な感じで発信されたいのかなっていう感じを受けたんですけど、どうですか？聞いてみて。どんな感じで、どんなあり方で発信したいです？
いや、どっちの方がいいよって、右とか左とか、指し示すんじゃなくて、
うん、じゃなくって、うん。
自分なりに決め、腹を据えた方がいいんじゃないんですかっていうような感じ。
とにかくね、受信も発信も、自分でちゃんと判断しましょう
ってい
う、うん。
なるほど。
すごくありますね。
うん、その辺、なんか、ゆきさん、ごめんなさいね、的に。
私は、
うん、あり方、発信のあり方みたいな。
SNS とかと、親和性が高い生き方をしているので、自分が見直したというのもあるし、それは多分今後、みんながそうなっていくだろうし、
うん、
でそれぞれの判断、それぞれの価値観、
うん、
でそれをお互いに尊重しつつ、
うん、
でもこう、アドバイスはするし、そういう、こう、距離感ができていくといいなと、まだちょっとそこがね、やっぱり、 弱いなぁと思いますよね、ニュースでね。こう、避難してきた子がいじめにあってしまったりだとか、あの、水が買い占められたりとかね。そういうことがあると、まだ修行中というかね、みんな
修
行中感じはするんだけれども、
うんうんうん。
今後やっぱりそうなっていかないと、
うん、
やっぱりこう政府の発表がいつも正しいリアルタイムだっていうのは、さすがに、インターネットじゃない世代 の、 その新聞だけとかの世代も感じると思うんですよね。
はいはいはい。そうですね。
そうするとやっぱりちょっとずつみんな見直さざるを得なくなっていくだろうし、
うん、
自分はどうしたいのかっていうのをね、大事にすると他人がどうしたいのかっていうのも大事にできるだろうし。
うん、なるほど。
うん、鍛えられてますね。少なくとも私はそういう感じがしてますね。
うんうんうん。
お互いの本当に判断を尊重して、よかったね、そう決めたんだって言い合ってね。
うん、そう。だからね、福島のお母さんたちがやっぱり、裏切り者って言われるのが嫌でね、逃げられないなんていう話がまだあるけれども、
はい、
もうそれがやっぱり変わっていくといいなと。裏切り者っていう人もいなくなればいいし、裏切り者って言われようとも自分と子供が大事って言い切れる強さも大事です
。そう思いますね。情報に振り回されすぎない。
はいはいはい。
不安に乗り飲み込まれない。
そんな時に入ってくる情報はね、どうしても不安な方向で取るし、探している情報なので、どうでもいい情報を耳にしちゃったりとかね、するんで。
アンテナ張っちゃいますもんね、そっちも。そこでなんかこう、お互いの自分で決めるっていうのがまず、その、あって、その過渡期みたいなね、それに行く感じで今こう鍛えられてるっていう。はいはいはい。で、最終的にはこう思い描いてる。もしかしてこう、みどりさんとゆきさん結構似た感じの、なんか理想っていうかね。その、クローズアップされた、今日クローズアップされたの結構情報リテラシー的なもんだけど、そこから見えてくる社会みたいなのが結構、あ、お二人、価値観もしかしたら、お互い尊重し合うとか最終的に、っていうのがあるのかなって思ったんですけど、聞いてみてどうですか、みどりさん的に。
でもそれはそうだと思います。ゆきさんがよく書いてる、ミクシーで書いてたりすることも、すごく、同じことを考えてると思うので、そうですね、お互い尊重し合って、やっぱりここからまた日本は仕切り直しだと思うので、
はい、
いい未来が。続けるはずだと信じてますね。そうしないと何も始まらないと。
なるほど。なるほど。
私は震災後はなるべく希望のあることしか書かなかったつもりなんですね。公に全員に見えるみたいな憎しみ。だと言いたいとか夢を見ました。
そうでしたよね。
夢をリアルに描いていきたいですね。
はい。ありがとうございます。ではでは、なんかこう、今日、お話しいただいて、すごくね、僕の感想みたいなものになる、けど、その、はい。情報とかね、そういう面にすごい、何情報の扱い方とかリテラシーとかいうのに向き合ったっていうのがすごいお二人にとっての共通された、もしかするとね、震災体験の、まあ、ある種の大きな意味だったのかなみたいな感想ですね。それとは思わなかったですね。もっとなんか、キャー怖かったみたいな話がいっぱい出てくるかと思ったら、すごく考えられて、こう次どう行動しようかみたいなのがね、もうすでに考えられて動き出されてて、実際リアルにね、行動されてるんだなっていうのが、すごいなと、思いました。はい。
さんはこれから現地の、大地の方に行くわけですよね。
そうですね。 じゃあ告知じゃないですけど、その、まあ、告知でもいい、告知になってもいいんですけど、ゆきさん、あの、今後のご活動予定というか。
今後ですか？
はい。
とりあえず今晩、1時間後、1時間後に宮
城に。1時間後ですよね。なんか、申し訳ない感じで、こう、押してて、時間オーバーしたらまずいというか。1時間後に。
出発しますね、宮城に。
出発。うん。
はい。いらっしゃい。
ボランティアっていうことですか？
ボランティアですね。炊き出しをしてきます。2日間、現地で一泊して、その日の夜には帰ってくるので、本当に短期間でギュッという感じなんですけれども、もう何回か同じグループの人が行っていて、現地とのコネクションもしっかりあって、うん、今回はここで炊き出しをしてほしいというような要望を受けていっているので、うん、その点は安心しているのと、
すごい落ち着いてらっしゃいますよね、お声とか。うん。
そうですね、それで、まずちょっと自分で現地を感じてこよう。それからまた、
はい。
というところ。
というところですね。
はい。
ご自分で現地を感じ、慣れてこようと。
あとまたアートイベントをやろうと思ってます。
アートイベント。
はい、この地震の日にやっていたイベントが、やっぱり雰囲気がすごく良かったというご意見もいただいたりして、あとその直接誰かに作品を見てもらう、誰かとそこで話ができる、そういう場を作るというのは私の夢の一つでもあって、ちょっと縁側みたいな場所を作りたいなと思っているので、
はい、
単発でちょっとずつ続けていきたいなと思ってますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。他に告知ないですか？
あとは、まだ未確定ですけど、たまちゃんと、高須賀さんも、
はい、
されてる、ファグ・ザ・ワールドの方にも、ちょっとアートで絡めたらいいな。
なるほど、ぜひぜひ。
まだちょっと、固まってないけど絡めたらいいなと思ってます。
ね、はい。絡みましょうっていう。
はい、
ね。できたら。うん。ありがとうございます。
はい、
はい、ゆきさんありがとうございました。はい、みどりさん告知とも
ないんですけれども、その震災関連でこれからやろうと思っているのは、まあ、長くかかることなので、各宮城とか福島とかの義援金の送り場所、ダイレクトにも県に送ってしまおうと思って、
それを
やるので、毎月いくらかずつそれぞれの県に送っていこうと思っているのと、
お
福島県産の野菜をネットで買って、うん、それを食べたりとか、まあ、皆さんに、うん、まあ、多めに取り寄せちゃうのでね、なんか料理して皆さんに配ったりとか、
うん、
農業を助けていきたいな
と。
あ、もう一つ、本業の方では多分震災関連の一冊の本に関わって、出版が5月中頃になるのかな、出版されると思うので、
5月中頃ぐらい、
早いですね。
おぉ。
わかんない。ちょっと、触れるかもしれないんですけど、ほんのちょっと関わってるだけなんですけど、とにかく、そういう本業の方でもちょっと関われたので。
すごく、読みたい感じですね。期待してますって。
よろしくお願いします。
はい。まだ本のタイトルとかは？
タイトルは、心をつなぐニュースになるのかな。審査
員
で、よかった、心
をつなぐニュース。うん。
ちゃうと変なんですけども、すごい良かったねって、悲しいニュースだけど、すごいこんないい人のがいたんだ、すごいね、みたいなニュースとか、本当に生き残ったって話とか、最初で生まれた命の話とか、そういうのを集めた本ができるはずです。
いやー、すごい優しい感じ
が。ありましたね、ツイッターでもね、地震の。何日後ぐらいだったかな、1週間ぐらいだったかな、なんかね、いい話、いいツイートを集めたピンク集みたいなのがね、
ね、ああいう感じの。
なんか、ね、そこもっと突っ込んでこれから話していいぞみたいな感じになってきて、ゆきさんがね、
食べ当たりって。行かなきゃなんない。
はい、そうなんです。
ね、それ、なんかこう、みどりさんもね、腹座って、こう、穏やかな感じで、こう、仕事関わってるのかな、みたいな想像もしつつ、
うん、
ね、残念ですが、っていう。
よかったらお二人で。
ね、若いものを二人でっていう。
若くない方二人で。
ね、若くない方二人でっていう。同い年なんでね、みのりさん。
ね、
はい。じゃあ、最後に言い残したことないですか？
私はないです。
ゆきさん大丈夫ですか？
そうですね。ずっと支援を、続けられる支援をね、できたら
いい。続けられるっていうのは大事ですね。
ハグ側もね、基本1年スタンス、1年ぐらいやっていたりとか、そういった形で、その、支援金、義援金っていうのもね、続けられたらいいなと。あと、まあ、今は東北が被災地っていう形になってますけど、これからどこでどんな地震が来るか、でどこの原発に何があるかわからないので、そこもちゃんと心に留めて、自分の身の周りのこと、周りのこととか何かあった時のこととかっていうのを忘れないようにしながら、でも被災することも気にかけながら、
はい、
いけたらなと思いますね。
なるほど。はい。言い切った感じでしょうか。
そうですね。
はい。わかりました。そしたら今日、はい、お二人様どうもありがとうございました。
はい。
はい。では、はい、ネトラジ終了したいと思います。はい、おやすみなさい。はい、失礼します。